朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは東京都世田谷区観音寺住職、成田淳教さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
猫住職もいるしね、お寺は、まあ、安泰っていうとあれですけど、なんかやっぱ独特なコミュニティっていうかね、できてるんだろうなと思って、ちょっと話を聞きながら思ったんですけど、今ね、その永代供養とかもまあ世の中で随分広まって、まあ、そういうご供養もされてると思うんですけど、供養って何なんですかね。その何か何気なく、ね、その言ってますけど、供養、備える養うと書いて供養で、
そうですよね。
それはその浄土宗だと、極楽往生、念仏を申せば極楽往生が、まあ、定まる、
うん、そうですね、うん、まあ、定まるっていうか、まあ、浄土宗は相続なので念仏し続ける、
し続ける、はい、はい、終わりはない、
終わりはないですね。あの往生までこの世にいる間、うん、あの断るごとに、まあ、念仏しながら、
はい、それはこう私の話ですよね。あの自分自身が南無阿弥陀仏と、
そうですね、
唱えるわけですけど、その供養っていうのはまた違いますもんね。
そうですね、
誰か対象がいて、そこはどういう、こう心持ちで法要とかされてるんですか。こう確か聞いたのは応援するというか、あ、はい、アシストするというか、
はい、そういう意味もありますよね、はいはい、うん、
うん、
あのたまあ、基本的にはあの供養って応援する、養う、あるいは贈り物、
うん、
何かをあげる行為ですよね、
はいはい、
あの
捧げる
行為なので、うん、じゃあ何なのかっていうと、徳を捧げるわけですよね、
功
徳を、
うんうんうん、
それは多分多くの宗派で、
うん、
一番、まあ、根底的にあるのはその内容の法要をしていることが多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
うん、なので、それを供養をするんですが、それもさあのそうですね、阿弥陀様に供養をしてるのか、ご先祖様に供養をしてるのか、結構曖昧だと思うんですよね、
はいはいはい、
で一般の方の供養っていう概念も多分相当広い、
うん、
でも多分元は我々が供養を受けるべきなんですよね、僧侶が、
ああ僧侶がですね、
はい、僧侶が供養を受けた功徳でとかね、
はいはい、まあ上座仏教とか、まあ、そういう、
ね、そうですよね、
うん、あの宅発に来たお坊さんが要はあの在家の人に代わって修行をしてくださっているっていうか、
あ、そうですね、
ね、僧侶として功徳を積んでくれて、そこに私は僧侶にはなれない、まあ、今のところなってないけれども、うん、それをサポートすることによって、まあ、その功徳のを振り向けてもらうというか、うんうん、
その功徳、その構造は日本でも多分 似てて、それが、まあ、日本の場合はお布施だったりして、
うん、
で、まあ、もちろんお寺維持してるから そういう意味では仏さんの直接な感じもしますけど、厳密にはあの僧侶がお布施をもらってお寺を維持するっていう構造のはずが、法律的にというか税務的にお寺がお布施をいただいて僧侶が給料をもらうみたいな構造が今一般的ですけど、まあ、そうですね、お経を読んでても僧侶が供養を受けるべきなんだろうけども、日本でいうと語弊がありそうですからね。
そうですね、うん、はい、またちょっとねそういう上座部の構造とも違うかなと思うんですけど、うん、
まあ、南方も大概ですからね、
うん、
食べきれないほどのものを午前中に食べなきゃいけないからみんなイカ水で
肥満になっちゃったりね、うん、しますからね。
仏さんが割とふくよかなのも、仏像がふくよかなのもその影響じゃないかっていう話を聞いたことがありますけど、はいはい、まああの、うん、あ、そういう意味では日本も健全かな、健康で過ごせるのかな。
まあ普通の生活してますからね。
その、ペットでもそうだし、水子でもそうだし、先祖でもそうですけど、その何かしらの、向こうへの贈り物なので、うん、法要をしてそのお経をあげた功徳とかお供え物、うん、お花をあげた、お菓子をあげた、外場を建てた、そういったいろんな宗教行事による功徳をご先祖にペットに、水子さんにこう送ってるわけですよね、
うん、
そうすることによって、極楽に行かれた方であっても、まあ、極楽に行って終わりではないので、向こうで仏になるまでちょっと修行してるので、
あ、はいはい、
浄土宗的には、
浄土宗的には、
まあ辛く厳しい修行ではなくて楽しくて楽な修行なんですけど、
うんうん
うん、それを応援してる格好になってる、
はいはい、
で、じゃあなんでこの辛く厳しい耐え忍ばなければならないこの世にいる我々が楽で楽しい修行してるご先祖さんにさらに応援するのかっていうのは、
うん、
私がよく説明するのは、あの辛く厳しくて耐え忍ばなければならないこの世界だから、この世界での時間あたりに発生する功徳量がものすごく大きい。
なるほど。生産性が高い。
生産性が非常に高いんですよ。あの極楽はあのすごく楽で楽しいけれども、修行の進み具合はゆっくりなんですよ。なのでこっちでやって送ることで向こうはどんどん進む。で、仏様により近いようなパワーを身につけて、
うんうん、
また高校先祖として守ってくださったりっていうこの循環もしてる。なので、お経だとこの世の24時間の修行は極楽の100年分って書いてあるんで、
あ、はい
はい、なので、まあ、法要一座でも数年分ぐらいの功徳があるということで、向こうに送ってるわけですよね、
うん、
あと徳を送ることのいいことは、あの自分も徳を積めることですよね。
はいはい、
はい、あの送っちゃっても減らないっていう、 倍になるわけですね。
はいはいはい、はい、
だから、
うん、あのゼロサムゲームじゃなくて、ね、
増えるんです。人のためにすると倍になるんです、
はいはい、
その人もいいし自分もいいっていう、まあ、そういう意味ではこの世にいるうちにたくさん積んどいた方がいいなっていう考え方もありますね、
うん、
ご先祖、ペット、水子、そういった、まあ、目的とする供養の対象のためであるとともに自分のためにもなってるっていうところですかね、
うん、
で、まあ、さっきの上座部じゃないですけど、やっぱりこうそうやって言われそうやって、まあ、我々がこう、まあ、依頼を受けてというのか法要するわけですけど、それにあたってはその人の代わりに修行してるっていうイメージもあるので、時々あの勝手にお念仏したり、あの何もない時に、
はいはい、
うん、まあ、非常にあのなんていうのかな、あの俗っぽい言い方すると、あ、なんかいいお香をいただいたからこれ炊きながらお参りしようみたいな感じで、
うんうんうん、
あの いろいろお参りして、あ、ここのところここのところお願い事した人の願いが叶いますようにとか、
うん、
そんなことを思いながら
その成田さんの
夕方とか
僧侶生活の中で、
そうです
ね、そういう
時間が夕方とか朝とか、なんか そういう時間が時々ゆっくり取れると気持ちいいなと思いますよね、うん、
はいはいはい、いいですね。なんか、
うん、まあ、やっぱりあの、いや、この間コロナ禍で、
うん、
参列者ゼロのお通夜があったんですよ。
ほう、
はい、初めてなんですけど、で、まあ、コロナ禍でリモートとかもやってるんですけど、あの、まあ、ご高齢の方を2人兄弟で、うん、2人とも老人ホームに入られてて、はいはい、コロナ禍もあってお葬式だけは外出してもいいけど、お通夜2日連続で外出はちょっとみたいな感じだったみたいで、
うん、
でご遺体だけ寺に搬送されて、お通夜やっといてくださいって言われたんですよ。で、まあ、葬儀屋さんがどうにか手配してリモートでも何でも一緒にお参りしませんかって話はしたんですけど、いや、もうあのやっといてくださいって言われて、うん、で一人でお通夜したんですけど、いや、集中できていいですよ。
あ、集中、確かにね、
なんかね、
もう
やっぱりこう、
そうです
よね、普段から集中するように心がけてるし、お経の中でイメージしなきゃいけないことはイメージしてますけど、やっぱり儀式にお客様が見えてやってると時間配分だったりとか、
あ、分かります、お焼香、
ね、お焼香ちゃんとしてるかなとか、
ね、
まあ、どうしても気になるんですけど、そういうの、
祭壇に向かって前と後ろと、お焼香とかしてる後ろと、360度意識って言ってますもんね。
そうですね。
それが、
そうそう、そういう感じですよ。前だけ。
前だけっていうんですね。
そう、うん。仏さんと個人と私っていう。うん、まあ、後ろで僧侶さんは一応いましたけど、
はい、
あの、いや、こんなになんかこう、スパーンと集中できるお通夜ないなと思って。
はい、あ、それはないですね。
うん、だから一人でお参りするのっていいんですよ。
うん、
で一人でお参りするときにすごい集中するとき、すごい気が散るときがあって、どっちもいいんですけど、
あ、どっちもいいんですね、
はい、う
ん、
あの、日常の雑多なことが頭に浮かんできてしょうがないときもあるんですけど、
はいはい、
すごい仏さんに向かってるときもあって、多分雑多なことが浮かんでるときってちょっと整理してるんだろうなとか、
はいはいはい、それはそれでね、はい、
集中してるときってなんかそういう気分というか、
うん
うん、なかなか気持ちいいもんですよね、
うん、
だからどっちもいいなと思うんですけど、たまにそういう、とにかくそういう時間がちょっとでもあるといいなと思いますよね。
そうですね、いや、そうだな。いや、最近私自身が、あの、まあ、僧侶は僧侶なんですけど、その普通のね、お寺、普通のお寺で、多くのお寺でなされているそういう極用系のことをやる機会がすごく少ないんで、あの、やっぱそうだよな、ちょっとそういう機会も、そうですね、確かに、
うん、まあ、日常的にそういうお参りが多いわけですよ。
はい、
あの、そうですよね、世主さんがいて、その人に代わって、まあ代わってというのが一緒にというのか、うん、ご供養するっていう、それ慣れちゃってますけど、そうやって考え直してみると結構責任感というのか重圧というのか、
うん
うん、そういうのは感じてますかね。だからそういうのが、うん、ないのかもしれないですね。お通夜は別としてでも、でもお通夜も世主さんに代わってとかっていう意識よりも、なんか一人でやったら純粋にその個人を、あの、個人に対するお参りというか、
うんうんうん、
そう、世主さんも介在しなかったのか、うん、
うん、
そうそうそう。でもまあ普段はそういうご供養ですから、あの、はい、皆さんどういう思いかなとか、うん、皆さんがこの個人さんのことを思ってや、あの、供養してるんだなっていうのを気持ちの上でこう受けて仏様にお伝えしてっていう、
はいはいはい、
なので、その責任感っていうのは、
それってそのね、まあちょっと住職やっといてっていうのって 100% 託されてるから、 そうですね、それはそれですごい、まあ、重みですよね。
でもなんか その時はあの、まあ、お檀家さんだったっていうこともあって、
うん、
まあ、より純粋にというか、託されたことの責任感よりはその個人さんを送る純粋さがあったかなっていう、
うん、
あのやっぱり施主さんのことも考えながら、じゃあこの後どんなお話しようかなとかもないわけですし、
はいはいはい、
うん、まあ、でもまあ日常のそういう施主さんがいらっしゃってる法要の責任感っていうのは確かにずっと続いてるから、一人でやるお参りがいいのかなっていうふ
う
な感じもしますしね、う
ん、そうですね、
さっき永代供養っていう話もありましたけど、寺生まれの人間、寺生まれの僧侶が増えたのってこの100年ぐらいの話でしょうから、
うん、
あの総じて供養に対する責任感強いですね、
はいはい、
あの寺どうにかつなげてって、
うん、
この墓地に入っている人たちの供養を続けていかなきゃっていう、
うん、
責任感は多分なんか寺で育ってるとより強い気はしますね。
そうですよね、
うん、
うん、確かになんか寺生まれ育ちのお坊さんと話してると、うん、死者の声を背負ってるっていうか、
うんうん、まあ、うん、そうですね、声を背負ってるっていうか、あのもうこの年になると子供の頃可愛がってくれたおじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいるわけですよね。
は
い、
そうですね。
その人がみんなお墓に入ってるから、うん、あの、うん、なんかそこに対する責任感っていうのはあるから永代供養って成り立つのかなみたいな。
はいはいはい。
だから今あのご見学に見える方とか、
うん、
新しく実家で作ってる永代供養とかありますけど、あのまあいろいろお話伺ったのは、私いろいろ記憶力が弱いんで。全部メモ取ってるんですけど、
うん、
あのいろんな方のご事情お話を伺って、まあ覚えてはいられないけども、ちょっとこう気持ちの中に入れていくというか、
うんうんうん、
そういう作業なのかなっていう感じはしてますね、
うん、
そうしないとその供養塔に入る人たちに対してのなんかこう思いを次の代にまたつなげていくっていう責任感に入れていかなきゃいけないので、
うん
うんうん、古くからのお檀家さんだけじゃないので、
うん、
そこに逆にそのご縁につながってってもらうのが永代供養なのかなっていうイメージも持ってますけどね、
うんうん、
まあそうですね、修行生活が楽だったっていうことを思えば供養の責任って重いな、
うん
うん、
修行生活ではね、その供養を学ぶわけじゃないですもんね。
そうですね、
うん、
教義と実践なので自分のことですからね、基本的には。
そうですね、うん、そうなんですよね。
そうかといってまた修行したいなっていう気持ちはあっても体力がもうなさそうですけどね
そこは若いお坊さんをそれこそ供養して、
そうですね、
応援したらいいじゃないですか。
そうですね、若いお坊さんが喜ぶ供養って俗っぽいもんですからねあの精進料理ばっかりの修行してる期間にあの
フライドチキン
を差し入れるみたいなまあさすがにフライドチキンはダメだと思いますけど、昔はハンバーガー OK だったって話があってその家業の3週間に精進料理なのに、なんかその百何十人いる人数分のものが用意できれば何でも供養できたっていう。
へ
え。ハンバーガー130個持っていけばいいまあでもね、あの3週間は多分臭くて食えないと思いますね。
はいはい、はい、
もうあの肉食ってないんで、
うん、
食べたいと思っても多分あそこにハンバーガー持ち込まれたら臭って思うと思いますね、
うん
饅頭とかね、あんパンくれるんですよ。
お、
あんパンを差し入れてくださる方がいて、
はい、
それすごい美味しいんですよね。
あんパンって 修行道場定番なんですかね。なんか
総統
でも聞きました。
あ、そうですか、昔ファンシーダンスって映画で羊羹食ってましたけどね。
ね、ありましたね。
まあ甘いもの確かに少ないかもしれないですね、
うん
うん、で一応あのお釈迦様のスジャータの父がゆの供養にちなんで、
はい、
牛乳とアンパンが1回だけ出るんですよ。
へ
ー、毎年それをくださる方がいらっしゃるらしくて。あ、
その摂取さんがいるんだ。
そうなんですよね。
でも喜ぶ。
浄土宗の千代院で化粧を受けたお坊さん多分みんな印象残ってるから相当な供養ですよね。
そうですね。
でも誰だか知らないんですよね。
はいはいはい、
誰なんだろう、信者さんなのかな。それちゃんと発表するべきですよね。
そうですね、あのアンパンをくれた人はこの摂取さんだ。
そう、
気になりますね。
そう、今話しててまた思い出しちゃったけど、まあ、そうそう、みんな多分印象残ってますよ、
はい、
うん、
じゃあちょっと聞いてみよう、これから浄土宗の
アンパン、アンパン出たって、企業でアンパン出たって、なんか毎年出てるって私は聞いたんですよね、
いや、なんか供養の話って幅広いですね。
供養自体の概念がかなり幅広いですよね。
本当、
何でもかんでもご供養ですからって言えば住む世界ですからね。
まあそうですね、
本当、お坊さんなりたての頃にお通夜に行って車で行ってるのにお酒を勧められて、
はいはい、
いや今日車ですからって、いやご供養ですからって言われちゃいますからね、
いやいや法律はねありますからね。
そう、私二十歳の時まだギリギリね、酒気帯びの範囲が広かったのかな。
ああなるほどね、まあそういうね時代も。
じゃ最初の献杯だけですよとか言いながら。
はいはい、という、はい、なんか供養話が広がりましたね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、なんか成田さんの、ま、なんかやっぱりイメージとしてペットっていうところがすごく強かったのもあるんですけど、まあそれに限らず本当にちょっといろんな、あ、やっぱ供養のお坊さんなんだなっていうところを
期待してもらったんで。供養多いですね。どっちかというと祈願の坊さんの方が面白いんですけどね。
いやいや、でも、うん。供養のお坊さんにしてはそのペットとかもあるから、
うんうん、
多分いろんな人と出会っている経験値も、うんうん、あるんだなと思って聞いてました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
お坊さんやお寺の関係者の方にご案内です。私松本祥啓も講師を務める未来の住職塾ネクスト R5 が2023年5月に開講となります。お寺のこれから、そして宗教者としての未来を描き、自坊独自の計画書を作り上げる全6回のプログラム、受講にご興味のある方は未来の住職塾で検索してみてください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
신경 目術集めるところなく毒は十方上中の三方を抱え無料の現象中毒快楽半一切に送る部位血味へこす恋願うところは三行六通末法消防に対し五力八芸群上無償に導き三門よりに釣りに転じ心の三歳長く挑戦ごと さに歌い責の盾も常識の至るにあらずむしろ白い蓮や神は君に武士子は父に純粋純ぜざれば子にあらず武せざれば子にあらず戦功密よ悪のごとくろのごとしただよく相続するお主中の主と名付く青き恋に惑は信じ伏して召喚もたれ構え将来法教三昧を富士数集めるところの主君は居場し仏大予想式仏大予想美尺仏大予想ウルソン仏大予想ウザゴン無理仏大予想魔性仏大予想お釈迦無理仏大予想マカカ正大予想アナンダ大予想正ナワシュ大予想ウワギグダ大予想大高大予想ミシャカ大予想バシュミツ大予想仏陀南大大予想ウダミータ大予想バリシバ大予想ウナヤサ大予想アナボテ大予想カビムラ大予想ジャニャーラジュナ大予想カナダイバ大予想ラゴラタ大予想ソーギャナン大大予想カヤシャタ大予想クモラタ大予想シャヤタ大予想バシュバンズ大予想マヌラ大予想カクロクナ大予想シシボ大大予想バシャシタ大予想ブニョミタ大予想アンニャタラ大予想ボダイアヌア大予想タイソエカ大予想漢字総三大予想大移動神大予想大満公人大予想大官移動大予想制限行事大予想赤道基線大予想薬山異縁大予想雲南尊上大予想東山領海大予想雲語同様大予想東安同意大予想東安監視大予想両山沿岸大予想大洋狂言大予想東杉聖大予想不要同海大予想丹波市順大予想長路清涼大予想天道総閣大予想絶頂時間大予想天道女性大予想永平道元大予想幸運営上大予想鉄通議会大予想経産上金予想各大予想のために仕立て祭り民事を飲む福音ことちなみに法然解散大予想歴中天安解散大予想歴中小国解散大予想歴中各各大予想に支援して本業創造戦こと
Oh.
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。